ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月7日イ・ミョンバク大統領による2月1日のテレビでの発言内容について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月1日にミョンバク大統領は、テレビの対話番組に出演をいたしまして、内政外交安全保障あるいは南北関係経済等について幅広い、発言をいたしました。その中で一つ注目されるのが、憲法改正、改憲についての意欲、強い意欲というものを示したところにあるかと思います。すでに、世論調査を見ますと、改憲、憲法改正を賛成する意見というのが、多数派になっておりますし、また憲法改正に関する議論というのも、これまで長い間すでになされてきました。そういう背景を、踏まえて、イ・ミョンバク大統領は21世紀にふさわしい内容に憲法を改正する必要があると、そこを、強調したわけであります。おそらく最大の、目的というものは、大統領の権限の分散ということになろうかと思います。これまでも大統領に集中しすぎているその権力構造というものを変えなければいけないという、議論がたくさんあったわけでありますが、その点に、イ・ミョンバク大統領としては着手したいということなんだろうと思います。また現在では大統領の任期は5年で1期限りということになっておりますが、そのために今政権の後半になると大統領の求心力が落ちると、レームダック化するということも言われておりますので、その任期に関する、改正ということも、一つの、注目点になろうかと思います。いずれにせよ、ミョンバク大統領は21世紀にふさわしい内容の改憲をするべきであるということを強調いたしまして、具体的には、男女同等の権利、あるいは気候問題、気候の分野、あるいは南北問題等というのが焦点になるだろうと、南北関係についても改憲の内容にかかってくるということを言われましたが、そういう改憲との関連における南北関係については南北問題については特に細かい具体的な言及はありませんでしたが、現在の南北関係については、まず何よりも北朝鮮の姿勢の変化というものが重要であると。北朝鮮の姿勢が変われば南北対話もあるいは6者会合もきちんと進んでいくんだということを強調いたしました。 今年に入って北朝鮮が矢継ぎ早に、いろいろ各界階層に対して、対話をしようと訴えて提案をしておりますが、この点につきましては、実務対話を進めて、北の真意といいますか、神聖性というものを見てみようと考えているということを言いましたので、南北対話をしばらくやっぱ続けようという、そういう意思が李明博大統領には強くあるということが示唆されたかと思います。李明博大統領は特に、北朝鮮が武力挑発ではなく、対話をするという姿勢が、本当に出てくるんであれば、南北対話、経済交流、あるいは6者会合というものも再開できるんだと言いまして、そしてさらに必要であるならば首脳会談も可能であるという言い方をいたしましたので、ここはかなりの積極性というものが伺えたかと思います。特に今回の2月1日のテレビ対話ではですね、李明博大統領は北に非核化を求めるということを特にいたしませんでしたので、その点を見てみましても、現在李明博政権としてはですね、南北対話というのをともかくまず開始して、かなり継続していこうという、そういう意思が十分あるんだということが伺われたかと思います。さらに必要ならば首脳会談も可能だという言及があったことは、これは北朝鮮に対するメッセージであるというふうに捉えてもいいと思います。したがって北朝鮮の姿勢が変われば、南もそれに呼応して対話を進める用意があるし、最終的には首脳会談も可能であると、そこが李明博大統領のメッセージだったと思いますので、今後どう展開が進んでくるか、注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。北朝鮮による拉致被害者のご家族は、愛する家族を取り戻すため、1997年に結成された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、通称家族会を中心に、日本国内だけでなく関係各国や国際世論に対して拉致問題の深刻さを訴え、解決に向けた協力を要請するなど懸命な活動を続けています。今回は日本人拉致被害者ご家族の国際的な活動のうち、主に国連とアメリカに対する働きかけについてご説明します。まず、ご家族は国連に対してどのような活動を行ってきたのでしょうか。家族会の代表はこれまで数回にわたってニューヨークの国連本部を訪れ、国連の幹部や各国の国連代表部に拉致問題の重要性や協力を訴えています。近年拉致問題に言及した北朝鮮人権状況決議が6年連続で国連総会で採択されるなど、拉致問題の存在と解決の必要性が国際社会において広く認識されてきていますが、その背景には日本政府の外交上の取り組みとともに家族会の地道な活動がありました。このほか、国連人権理事会の下、失踪者に関する情報を収集し、家族による所在確認を支援することを目的とする強制的失踪作業部会に対して、拉致被害者のご家族は被害者の所在確認の申し立てを行ったり、ジュネーブで開催された人権理事会に家族会の代表が出席するとともに、 映画恵みの上映会や写真展を開催するなどの活動を行っています。アメリカに対してはどのような働きかけを行っているのでしょうか。2006年4月、横田早紀江さんら拉致被害者横田めぐみさんのご家族がワシントンを訪れ、ホワイトハウスで当時のブッシュ大統領と面会し、拉致問題解決への協力を訴えました。ブッシュ大統領は、北朝鮮は人権と人間の尊厳を尊重すべきであり、めぐみさんのお母さんがもう一度娘を抱きしめられるようにすべきであると述べ、アメリカ政府として最大限の支援を行うと約束しました。また、横田早紀江さんはアメリカ連邦議会下院の公聴会で次のように証言しました。
娘めぐみは工作船の暗い船底に閉じ込められて、お母さん助けて、お母さん助けてと壁をかきむしって絶叫し続けて暗い海を運ばれたといいます。子どもたちの失われた年月は取り戻せません。世界各国から拉致された全ての被害者たちを助け出し、これからの人生を自由の地で過ごさせてやりたい。ひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けなければなりません。
この横田早紀江さんの証言はアメリカの議員をはじめとする多くの人の心を大きく揺り動かしました。2009年2月17日には東京都内のアメリカ大使館で拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚繁雄さんと、横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻が来日中のクリントン国務長官と面会しました。拉致被害者のご家族から拉致問題に関する説明や家族の気持ち、思いを聞いたクリントン国務長官は、拉致問題は本当に残酷な話であり、数十年の歳月が流れたことは考えられないと話し、拉致問題はアメリカとしても優先すべき問題と理解している。解決のためには圧力を視野に入れながら対話を進めていくと述べたということです。昨年の2010年1月には、飯塚代表と横田ご夫妻が来日したアメリカのロバート・キング北朝鮮人権問題担当特使と東京都内で面会し、協力を要請しました。キング特使はご家族の心情に理解を示しつつ、アメリカ政府として拉致問題に積極的に取り組む考えを示しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのお父さん横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは昨年9月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
めぐみちゃん元気にしてますか？今年は日本は特に暑かったんですけど、そちらも暑かったんじゃないですか？珍しい人に会いましたよ。キムヒョンヒさんがめぐみがまだ結婚する前だと思われる時に一度会ったことがあって、そして日本でいうお好み焼きみたいなものを作ってくれたなんてお話が聞かせていただきました。そしてその時に日本の土を一番早く踏みたいのはめぐみや田口さんなんだけど、私の方が先になってしまって申し訳ないなんて、そんなことをちょっと涙声で話された時はちょっと気の毒な気にもなりました。それで去年からこちらの方を 拓也、哲也、その子供たちをみんな元気にして、変わりはありませんけど、出来事で言えば、めぐみのことを材料にして、紀伊国屋ホールで芝居をやりました。その他にも、私なんかは知らないんですけど、有名な外国のギターを弾く人が、めぐみのために曲を2曲作ってくれたとか、まあ、いろんなことが次から次へ起きて、みんながめぐみちゃんが早く帰ってくることを待ってます。でこの前池田理代子さんの真夏に第九を聴くっていう会が開かれたんですけど、その時に帰ってきたらぜひこの合唱団の中に入ってくれるようにっていうことで衣装なんかも用意してあるんですってみんなの前で言ってくれたんですけど、本当に帰ってきたらいろんな人と今まで会えなかったと思うような人とも会えます。徳島に行った時はアンナ淳さんにも会って話もしましたけど、もうめぐみが本当今までだったら会えると思わなかった人でも、もう随分たくさんの人と会ってお話ができるような状態になってますので、一日も早く帰ってきてください。待ってます。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父さん横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1978年のヒット曲アリスの冬の稲妻をお送りします。アリスは1971年にデビュー、当時ブームだったニューミュージック界をリードしていた男性3人グループです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号812に続けて 813-3592-2300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。